シゲル・カジワラ Talk to Talk。
今月のお客様は精神科医の和田秀樹さん。私たちが健康診断を受けるとき気になってしまうのがコレステロール値。でも和田さんは医師の立場としてコレステロールの意外な働きを指摘します。3回目となる今朝のキーワードはコレステロールと NK 細胞。
世の中に健康情報がいろいろこう蔓延してまして、はい、例えばコレステロール値とか血圧の問題だとかそういうことで、まあ、人間ドック行くと赤いマークが私の年になるともうしょっちゅういっぱいバッチャコッチャに出て、
ね、
こことこことこことここは何とかしましょうねって、じゃあここでお薬出しておきましょうねってこういうふうになるんですが、あれ本当にを真に受けていいもんなんですかね。
まあ、一つはやっぱり、1970年前後ぐらいかららしいんですけど、日本のやっぱり医学っていうのがとてもいろんな形で専門化されてきたわけですよね、はい、だから例えば大学病院に行かれたら分かると思うんですけど、内科っていうのがないんですよね。
なんとか内科だ、循環器とかなんとか消化器とか。
そうですそうです、だからさすがに最近はそれじゃサービスが悪すぎるっていうので総合受付みたいなとこで、うん、ナースの人だとかがそういう病気だったらここの科にかかってくださいとかって。だからそういうような時代の流れの中でやっぱり各々の分野の人がいろいろ研究をするわけですよね、うん、そうすると例えば循環器内科の先生からするともうこれはもう循環器内科っていうのはやっぱり欧米では超主流なんですよ。
ほう。
っていうのは例えば日本っていうのは実は心筋梗塞で死ぬ人と脳卒中で死ぬ人の数の倍ぐらいがんで死んでるんですね。だから心筋梗塞と脳卒中を足した倍ですよ。
ほう。
ところが未だにアメリカだとかヨーロッパのほとんど国だと死因のトップは心筋梗塞なんですよ。だからヨーロッパの人にとってみたら動脈硬化をなんとかしなくちゃいけないとか心筋梗塞の予防をしなくちゃなんとかいけないっていうのはものすごいことで、実はそのコレステロールを下げるスタチンという薬を開発したのは日本人なんですけど、その人がもう神様のように崇め祀られるぐらい、だから下手すると日本人でノーベル賞を取るかもしれないと言われてるぐらいなんですね。だけど日本は全く逆でがんが多くて心筋梗塞が少ない国なわけですよ。それなんだけどもやっぱり欧米はその心臓循環器内科にまつわる医療がものすごく進歩したもんですから、その考え方がどんどんどんどん日本に入ってくるわけですよね。で循環器の先生から言わせるとコレステロール値が高いほど心筋梗塞になりやすい、狭心症になりやすいわけだからそれに気をつけろっていうわけですけど、ところがやっぱり最近になってきていろいろ統計を取ってみると少なくとも日本ではコレステロール値が高い人の方が低い人より長生きしてるわけです。
嬉しい。もうコレステロールでいつも引っかかってコレステロール下げろ下げろって言われてるんです
で、それをなんでだろうっていうような話になってきた中で、例えばやっぱり僕も最近いろんな科の医者によって考え方が違うんだなと思うのは、免疫学ってありますよね、
はい、
で免疫学の先生に言わせれば、コレステロールが高い人の方が免疫力が強いんですね。
はは
そうすると免疫力が強いと何がいいかっていうと、例えばインフルエンザになりにくいとかっていうぐらいに僕らついつい考えちゃうじゃないですか。でも免疫力が強い人の方がやっぱがんになりにくいんですよ。実は人間って年を取れば取るほど出来損ないの細胞を作っていく、
はい、
毎日実は細胞分裂するときにうまくいかないことが年を取れば取るほど下手になってくるらしいんですけど、その出来損ないの細胞を掃除してくれるのがやっぱりその免疫細胞、特に NK 細胞って言われる細胞なんですけど、
ナチュラルキラー細胞。
そうですね、
はい、
そのナチュラルキラー細胞が、どうもコレステロール値が高い人の方が強い、あるいはその心の健康状態がいい人の方がナチュラルキラー細胞が強いとか、よく笑う人の方がナチュラルキラー細胞が強いとか、そういうことが分かってきてるわけですよ。で我々精神科も最近はやっぱりうつ病とセロトニンという問題が非常に重要視されるもんですから、どうもそのセロトニンを脳に運ぶ役割をコレステロールがしてるんじゃないかってことで、
はあ、そうなんですか。
で実際その統計取ってみると、コレステロール値が高い人の方がうつ病になりにくいんですね。
あらまあ、
だから循環器の先生はこう言ってると、精神科はこう言ってると、免疫はこう言ってるとかって言った時に、人間の体っていろんなものの合計だから、その疫学調査って言って、結局コレステロールが高い人と低い人でどっちが例えば10年後に長生きしてるかとか、どっちが健康状態がいいかとか、最後はやっぱそういうところで見ていくしかしょうがないかなっていう話。
そうですね、循環器の先生がおっしゃることも確かだけども、でもそれだけでとにかくこのレベル赤レベルをやめましょう、 下げましょう、260時間にしましょうみたいなね、それだけだとちょっと違っちゃうかも分かんないですね。
ですよね。だから、今の医者って悲しいことに、胃にいい暮らしだとか、はい、多分心臓にいい暮らしだとか、腎臓にいい暮らしだとかってことは、多分ある程度生活指導をしてくれると思うんだけど、その例えば体にいいとか、まあ、人間全体にいいのは何かって本当は言えないんじゃないかと思うんですよ。
ね、でも日本には昔から貝原駅のなんか養生君みたいなものがあって、なんかこう質素倹約みたいな、なんかなんていうんですかね、そういう伝統的に あんまりこの肉は食わずにというかいうのはあったんですよね。
そうですね。だから結局欧米よりもずっともともと肉を食べてなかったわけですよ。
食べてないですよね、基本的に。
だから例えば欧米がやっぱり肉を減らす運動を始めた時に、70年代だったと思いますけど、例えばアメリカ人平均 300g で、ヨーロッパの人は 230g ぐらい肉を食ってるわけ。1日にですよ。
1日に俺 150g も食やもう腹いっぱいでどうにもなんない。300も食ってるんですか。
ですね。ところがやっぱり当時の日本人の平均って60から70ぐらいですから。
そんなもんでしょ
う。むしろその日本人はもうちょい肉を食った方がいいっていう説があって、実際日本で一番肉食ってるのは沖縄の人なんですけど、それが一番日本で長生きだったりするわけです。
そうですね。
まあ、もちろんそうするとね、いや沖縄は豚肉だからいいんだっていう人がいるんだけど、もっと長生きな地域があって、実はハワイの日系人が日本人より長生きなんです、
ね。そうですか。
でハワイの日系人は今度豚じゃなしに牛ですから。だからそれを言い出した時に、実は多分人間何でも多い少ないっていうのを考えた時に、確かに 300g は食いすぎだろうと、
まあ、そうな
んですね。で 230g は食いすぎだろうと、でもひょっとしたら 6,70 じゃ足りないかもしれなくて、100とか150ぐらいが理想じゃないかっていう話もあるんですね。でこれもね、我々検査数値を見るときによく高いこと、つまりね、健康な人って高くしかならないから、高いことをびっくりするわけですけど、例えば血圧だって30以下になったらもう多分生きてないとか、血糖値だって低血糖の方がよほど死のリスクが高いわけですよ。だからそのインシュリン打ちすぎちゃったりして、まあインシュリンショックとかって昔言いましたけど、そのインシュリンショック以上にインシュリン打つと死ぬわけですよね。だからそういう意味では結局人間ってその低すぎる害、例えば肥満に気をつけましょうっていう人はたくさんいる、
メタボ健診
ですよね、ところが日本で実は餓死者というか、痩せすぎで死ぬっていうか、拒食症で死んでる人が毎年100人出てるんですよ。
あ、そうですか。
だから100人も拒食症で死んでるっていうことを考えたときに、もっと痩せすぎの害も言うべきだと思うんですけど、実はその痩せすぎに関してもね、日本人ってものすごく基準がおかしくなってる。例えばその160センチの女の子がやっぱりもう絶対にその50キロとか48キロ割りたいとかって言ってるわけですけど、
おかしいですよ。そんなもんガリガリじゃないですか。
そうなんですよ。っていうのは160センチの女の子の標準体重って54キロなんですね、でも48キロっていうと標準体重より 15% 割ってるんですけど、
ダメですよ、
それで精神科のその拒食症の診断基準だと、標準体重より 15% 少ないのに、まだ太ってるって思ってる人は拒食症なんですよ。
これは病気だということですね。
そういうことですね、ということは160センチで48キロで、その痩せてる、って思ってるような人っていうのは、
太ってると思ってる人、
太ってると思ってる人は、これはもうすでに病気なのに、もう今の女子高生だからもう、
ごく普通の考えじゃないですか。
ですね、で実際もうそれ痩せすぎの人しかモデルになってないんですよ、ティーン雑誌に。
ティーン雑誌に出てる連中はそもそもあれ基準をその下回るというか、問題な人たちですね。
ですよね、で欧米だと、特にヨーロッパだと今は痩せすぎモデル追放っていう形で
使っちゃいけない、
使っちゃいけない、でも僕はね、やっぱり本当は一番使っちゃいけないのはティーン雑誌だとか、あるいはその不特定多数の人が見るテレビ、っていうのは思春期の子供、つまり、大人になってからの方がまだそれでも健康に悪いんですよ、痩せすぎは、だけど思春期の子供はそれによって、例えばちゃんとした子宮ができないから子供が産めない体になっちゃうだとか、あるいは脳の発達が悪くなっちゃうだとかっていう害が出てきちゃうんですよ。だからやっぱりその子供の健康被害ってことを考えたら、
いやー、今和田さんの話聞いてそう思います。そのね、プロでもう根性を決めて、もう自分のある部分はもう犠牲にしようという人が勝手にやってて、 一般の人たちもあの人は特別だと思える人だったらまだ遠くの人だからいいけど、ティーンズ雑誌なんかだってクラスメートの隣の子が出てる可能性のある雑誌でしょ。そういうところの子がもう基準値を割ってるようじゃ私もそうならなきゃって思わせるでしょ
う。でも結局そういうかモデルの体型の方がモテるだとか、あるいはそのモデル体型みたいにみんなが憧れちゃうってことは、もう日本中を無理に病気にしてるようなもんですよね。
本当そうですよ。
でもね、例えばの話、まあその早食い大会であれ、なんか火をなんか飲むだとかっていうことしたら、危ないですから絶対真似していないでくださいねってでも実際、その標準体重を 20% とか割り込むってことは、もう将来子供が産めなくなるだとかね、そういう危険があるわけですから、危ないですからやめてくださいっていう。だから別に僕は痩せたタレントさんを芸能界から追放しろとは言わないけど、危ないってことは表明してほしい。
それはぜひあのテロップで、あの変に痩せたあのタレントが出てきたら、危ないですから真似しないでください、この人は標準体重割ってますんで危険な人ですと、ね、皆さんこんなことが綺麗だなんて思ったら大変なことになりますよって、
まあ、自分が真似したらね、つまりそのギャル曽根さんみたいに、あんだけ食べたって太んない人もいるわけだから、そのモデルになるような人の中では確かに食べても太らないっていうラッキーな体質の人もいるかもしれない、でもラッキーな体質の人を真似してたら、それは自分の方はものすごい健康被害だとか、まあ、場合によってはその脳の発達まで悪くなっちゃうとか、ところがそれをローティーンのうちから今のティーン雑誌って煽ってるわけですよ。
煽ってますね。
だからローティーンって言ったら、これから例えばの話、勉強もしなくちゃいけないし、体も作っていかなくちゃいけない、でもうあとはその将来的には例えばコスト少々なんかにもなりやすいだとかね、だからそれってものすごく年取ってからどうやって責任取るんだろうと思いますよね。
あれでしょう、そういうティーン雑誌にその触発されて先生とかなんか言ってね、あの私は太りすぎで悩んでるんですっていうわけのわからないことを言う子が、あので話を聞いてみると、この吐いたりね、何したりで一生懸命痩せる努力してる子が、これ病気ですよね、もう拒食症の典型ですよね、来るわけですよね、そういう人が。
まあそうですね、まあまあ普段は割と高齢者を専門にしてますけども、しかしやっぱりもうそういう悩みはすごい多いな。確かに
多いんですね。